鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
斉藤さんです。さあ、それではオープニングになりますが、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、10月3日土曜日なんですけども、はい、一往復だけ、釧路湿原のロッコ号がですね、釧路から川湯温泉駅まで、延長になりますので、ちょっと今日はそのお話、はい、ニュースをお知らせしたいと思います。まあ、いつも釧路と東路の間だけなんですけども、まあ、ちょうどいい紅葉の季節ですので、はい、まあ、川湯温泉まで延長と。で、釧路発がですね、11時6分で、川湯温泉駅着が13時32分で、途中は東釧路、釧路湿原、舗装下、東路、しべっちゃ、摩周に停車をいたします。で、帰りは川湯温泉を15時ちょうどに出発をしまして、釧路到着が17時27分と、途中は摩周、しべっちゃ、東路、舗装下、釧路湿原、東釧路。まあ、ちょうどこれもですね、先週お伝えした夕日のロッコと、まあ、大体同じような時間帯ですので、はい、まあ、ちょっと10月ですから早めですけども、どの辺になるのかな、しべちゃ出てからぐらいかな、ちょっと夕日になるのかなというふうに思います。で、これは釧路湿原のロッコ82号が川湯温泉行き、はい、ということで出まして、まあ、いろいろと催しもあります。しべちゃ駅では地元の特産品を販売したりとか、ご当地キャラクターがお出迎えしたりとか、それから川湯温泉駅では、手鹿が町産ぶどう 100% の赤ワイン、エビ色の夜明けの試飲ですからね、試飲で、これはなくなり次第すぐ終了します。はい、あと、まあ、地元特産品の販売ですとか、それから手鹿が町川湯に、本拠地があります、株式会社ナショナルパークツーリズム手鹿川によります、釧路発着の、川湯温泉に泊まる1泊2日の、ツアーも10月2日3日と、予定をしております。また10月3日4日でも、予定をしておりますので、ぜひツーリズム手鹿川さんにお問い合わせをしていただきたいと思いますし、ぜひこの長距離をぜひ堪能したいという方は、はい、ぜひこのノロッコ号を利用していただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。また森さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週は路線バスの話で、
はい、
なんか押しボタンですとか、番号の
手札ですね、
冷凍板とかですね、いろいろ盛り上がりましたけども、まあ、路線バスは釧路バスさんだけではありませんので、はい、アカンバスさんで何か動きがありましたでしょうか。
はい、アカンバスさんの方なんですけども、例年ですね、
はい、
市別転換ということで、
おうおうおう、
市別営業所に新車が入るんですけども、
う
んうん、今年度も入りました。
はい、
で、今年度からですね、はい、知床ナンバ
ーが
交付されまして、
はい、
そちらの方になりまして、知床210の4番という番号で、
はい、
登録をされまして、
これ
我々よく払い出しナンバーっていうんですけども、陸運行って普通に出てくる登録番号っていうか、順番にこう、はい、1,2,3,4 って書いてありますけども、4番がいつも一番最初なんですね、大体払い出しナンバーって。
そういうものなんですか。
やっぱり 1,2,3 ってどこも欲しがるんですよ。
欲しがると、
はいはい、ですので抽選希望ナンバーっていうふうになるんですよ。ですんで、抽選すれば誰もいなかったら 1,2,3 って取れるんですけど、
はい、
それしなければ大体4番から始まって、
そういうものなんですね、
4,6,4,6,8,9,10 みたいな感じで走っていくんですね。
はいはいはい、
で、今回その4っていうナンバーがつきまして、実際に、市別営業所から、
はい、
しべちゃか、
しべちゃ、はい、
というを基本にですね、車走っているということになります。
これは中型ですか。
中型ですね。
中型で、
はい、でいつもですね、はい、この車が1台新車入ると、
はい、
一で番号変わって移るんですけど、はい、去年ですね、すで、はい、にあの知床羅臼営業所にですね、はい、562号っていう車が今いるんですけども、はいはい、364号から番変して、もう先に移ってますので、はい、今回はあの移動はないということで、今回こういうふうになってますね。それとですね、もう一つこの知床ナンバーになりましたということで、
は
い、あの羅臼営業所専属の車両が4台いるんですけども、はい、その4台もですね、はい、今回知床ナンバーに番変を、
うん、
番号変更しまして、はい、まあ、もともと403、451、513、514っていう車両4台あるんですけども、はいはいはい、この4台が同じ番号のままですね、知床240になるのかな。
お
で、それぞれ403とか451っていう車になっておりまして、はいはい、白いナンバーをつけておりますので、現地行かれるとすぐ分かると思うんですけども、そういうふうに変わっております。
お
で、この514っていう車はですね、
はい、
神奈川中央交通のワンステップバスが。
いわゆるカナチ
ューいるんですよ。ですのでカナチューファンの方がですね、
はい、
ラオス行って写真撮ってきてるということでですね、
そのカナチューファンとか、はい、京急ファンとかっていう方々やっぱりいらっしゃるので、
はい、います、中古市場でもカナチューの車って人気があるんですよね。ですので日本各地にこう散らばってるんですよ、まあ、一番南は波照間島だったかな。ですんで、あの私の知り合いが、まあ、カナチューさんにいるんですけども、はい、その方は日本全国毎年その場所に行って写真を撮って来てます、はい、
これは日本全国広いですから、
はい、
いろんな風景の中でそのバスをこう、
そうです、
写真撮れるわけですね、
はい、
それなんか本かなんか出した方がいいんじゃないですかね。
いや、あのですね、昔ホームページはあったんですよね、あったんですけど今やっぱり管理大変みたいで、ほとんど閉ざさってんですけども、その方は結構ツイッターとフェイスブックでこう、
はいはいはい、
上げてますん で、
う
ん、で情報はやっぱ早いですんで、そういう方は、
まあ、そうでしょうね。ちなみにあれですか、その人気があるっていうのは、あの京急とカナチューとあと何かある、
人気あるのはやっぱ、まあ一まあ、大体京急、
はい、
それから最近は西武バス、まあ、西武バスも長いんですけどね、はい、結構、
はい、
それからあと飛ばす
はい、
飛ばすは今また出てきてまして、はい、全国各地散らばってますね。
ああ、そうですか、
はい、飛ばす、まあ、この辺りかなっていうところですけど、あと、まあ、京王とかです、まあ、あるんですけども、
京王で、はい、
大体まあ首都圏走ってられるバスはまあ大体10年から12年ぐらいで廃線しますんで、やっぱり人気が高いですよね。こっち地方来て もう15年とか使えますんでね。
はい、あと赤バスで何か、
まあ、あと赤バスの方はですね、まだ2ステップの2台が残ってるっていうのと、それとあと地方に行くとですね、
はい、
何回かお話しされてますけども、はいはい、阿寒湖畔に10っていう88年車と、あと今、美幌に、132っていうですね、東急のバスだ、
はいはい、
東急の中型のバスがいるんですけど、これが平成元年車、これがまだ残ってるということ で、
あ、いいですね。
この辺も実を言うとバスの写真を撮りに来る、それ皆さん、はい、非常に阿寒さん人気がありまして、はい、
あの湖畔 の営業所にちょっと、ね、はい、今眠ってるんでしょうかね。
そうですね、あの後ろの方にいるんですけども、
あ、
あの、それはちゃんとあのアポイント取っていかれると、ちゃんと対応していただけるということを言ってますので
、ああ、そうですか、
はい、
分かりました。じゃあ今度赤湖畔行った時に、
そうですね、
これがそれかみたいな、
見ていただければと思います。
はい、はい、あとどうでしょうか、赤湖畔さんは特に、
あと赤湖畔さんはそんな、あ、路線に関してはそういうような感じですね。
根室交通さんとかは、
根室さんはですね、この前の放送で400番という車が入ったということですけども、まあ、箱根登山鉄道っていうところから、
いや、また渋いとこから来ましたね。
すごいですね、400号っていうのが来てまして、それが走ってますね。それは根室市内ずっと走ってますので、まあ、不走の車ですけども、で、大体根室さんも1台だけ、はい、2台かな、2ステップ、はい、ありますけど、あとはほぼワンステノンステということになりましたんで、はい、かなり大会も速くなってますので、はい、
やっぱりそうですね、今やっぱりノンステップがワンステップのそういう時代になりました
っ
すね。
そうですね、今度これが10年経つとみんなオートマになっちゃうと、
あ、
中古車もオートマになっちゃうということで、
あ、ウィンウィン言うんですね、あれね。
そうですね、
あれは嫌いじゃないですか、ね。はい、でもあのなんか、まあ、今でこそあのチェンジはあのなんか圧縮空気でバッと入っちゃうから、そんなにガガガガガガガガガガガガガほとんどないですけどね。
懐かしい音ですね。
平成5年車ぐらいのバスが、もう最後でないでしょうかね。
まあ、この番組では何回か話題出ますが、あのふにゃふにゃボーロットですね。
ボーロットです
ね。ボーロットが
床から生えてきてから
、床から生えてるという。なんかくねくねしてるのはあれ、本当にこれなんかギア入ってたのかっていうような。
いや僕も実際運あのはい、去年ですね、はい、試乗体験でやったんですけど、あの軽いんですよね、ミッション入れるのがすごく軽くて、入ってるのか入ってないか分かんないんですよ、
あれ分かんないですよね。
あとクラッチも、なんていうのかな、すごく今ほとんどオートバしか乗んないんで、なかなかマニュアル組んでないんですけど、クラッチもですね、なんかボワンボワンしてるって言うんでしょうかね、なんかすんごくつなぎづらいんですよ。
よく昔の運転手さんをきっちりちゃんと運転してましたね。
ですからやっぱあの古い運転手さんはやっぱりオートバイでマニュアルの方がいいとか言ってますけども、バス会社さんはもうあのオートバイになったおかげで負担も減るしってことで、すごくやっぱり言ってますね、そういうことですね。
あ、そういえばなんかそのふにゃふにゃ棒で思い、ふにゃふにゃ棒っていうか思い出したのがあのあれなんかあの握りのところが、本当は多分あれこれが1足とか2足とかってなんかこう
書いてますね、
書いてますよね、あれがなんか古いバスだとだんだん何もなくなって
真っ黒けになってます
よね、
真
っ黒けになって
ますよね、手で磨かれてしまって、
そう磨かれてなくなってた
ピカピカになってますよね、
ピカピカになってるっていう。
で 握り玉もですね、はい、あのなんていうのかな、すごいあのまんじゅうみたいな、
はいはいはいはい、
こんなでっかい握り玉になってた記憶があるんですよね、はい、
そうですね、まんじゅうね、
まんじゅうのような感じですね。
ありましたね、はい、あまり こういう話ばっかりしてるとあの次がなくなっちゃうので、はい、じゃあ次はですね、はい、貸し切りバスに行きたいと思うんですが、
はい、
貸し切りバスで何か動き各社さんありますでしょうかね、
は
い、
まず釧路さんはですね、今年の6月頃に、はい、毎年恒例新車が入りました、
は
い、729号っていうですね、扶桑の新車ですね、
はい、
こちら入りました、はい、で去年と同じく728号と同じ顔の最新型の、はい、まあ、我々は令和顔って言ってるんですけども、
うん、
令和でフルモデルチェンジしましたので令和顔の車が入って今走っておりますね。
そうですか、
はい、それからアカンさんは貸し切りは入ってなくて、釧路衛星さんで1台中型ですね、553号っていう、はい、1つ前の車ですけども、はい、こちらが中型入ってます。それからもう1つ網走観光交通さん、阿寒の敦賀さんの送迎をやってるんですよね、で営業免許釧路で取ってるんですけども、
はい、
そちら567号っていう車が、はい、入りまして、これはあの現行の多分セレガになると思うんですけども、はい、あのスターライト釧路号と同じ顔の車ですけど、あれのハイデッカーが入っております、はいはい、どんどんやっぱり中古車も、
はい、
現行車種がどんどん出てきてますん で今回のこのコロナの影響で、はい、やはり減車をしているところが多くてですね、車の玉が結構出てきてるそうなんで、ですんでそういうところからもうなんか仕入れてこれるような話もされておりました。
はい、まあ、これはあの私の勝手な希望ですけど、まあ、鶴賀さんというか阿寒湖畔と釧路さんの送迎バスに、その阿寒湖畔で眠っているその10番のバスなんか使ってもらえると。
いや本当はそうなんですけども、なんかちょっと距離的に厳しいという話でですね、なかなか釧路まで来れないんですよ。
あ、そんなに足が 弱くなっ
ちゃって、もう弱くなっちゃってですね、ですので整備は、車の整備するときは多分ビホロに行ってるんじゃないかな、10号は
よくあれ峠越えますね
距離的に近いのかもしれない。
ああ、そうですね、
はい、ですね、ラウス営業所とかですね、マシュー営業所の車も整備はみんなビホロでやってるんです
よ。ああ、そうですか、
はい、
あ、
ですのでビホロ営業所に行くとたまに釧路ナンバーの阿寒バスの車止まってる、
それ回送で走ってるとき撮りたいですね。
そうなんですよ
ね。なぜここにみたいな。あ、なるほど。はい。あと貸し切りバスではいかがですか。
あと貸し切りじゃないんですけど、ごめんなさいね。空港連絡。
あ、空港連絡。
はいですね。はいはい。阿寒バスさんでですね、569号っていう車が出てきまして、
はい、
これちょっと今のところ ちょっと要調べなんですけども、で、はい、なんかの車が569号に化けたんですよね。もともと貸し切りバスなんですけども、はい、それの前歴の車が何だったんだっていうことで、
は
い、まあ、候補が2つぐらい 2台ぐらいあるので、今それを調べてるんです、
は
い、
調べてる最中、
はい、
じゃあそれはまた次回の放送、
そうですね、ちょっと次回に北見ナンバーが化けたか、
はいはい、
中標津にいる車庫に入っている車が化けたからどっちかだと思うんですけども、はい、今ちょっと調べ中です。
あ、そうですか、
はい、
あれ、あの貸切バスを空港連絡船のバスにすると、
はい、
なんか料金表をつけますよね、
はい、
とかあと押しボタンもつけなきゃなんですよね、はい、そのぐらいですかね、
料金表、運賃箱、
運
賃表、料金箱だ、
はい、
押しボタン、
押しボタン、はい、
それとあと、まあ、細かいこと言うと、はい、横にの空港行きのサボをつけるんですね。
あ、
サボ受けをつけるんですよ、
はいはい、
それと正面にあの看板をつけるんで、看板受けをつけてるっていう作業があるのかな、はい、で今やってないですけども、はい、助手席側の前の1個か2個を外して荷物置き場にする場合があるんですけども、
はい、ありますね、
今ちょっとそこまではしてないみたいなんで、はい、そういうあののが出てきますよね。
なるほどね、
まあ、それだとこのバスに関しては朝が80番とか81番っていうあかんから来るバスに来るんで、
そうですね、
そういうのも対応するようになってると思いますね。
あ、いや、なんか定期バスで多分空港連絡バスが朝釧路の駅前通ってったりとか、
そうですね、
あれですね、
市立病院まで行くやつですね、はい、
あ、
はい、
なるほどね、
は
い、それではだんだん時間がなくなってきたんですけど、都市間バスはなんか動きが、
あ、都市間バスはですね、根室交通さんで新車が入りました。
ほう、
うん、8818だったかな、
はい、
これも令和顔の
令和
あのエアロスターとエアロクイーンですね、はい、で、オーロラ号に使っております。
あ、オーロラですね、
はい、で今回、はい、オーロラ号にその新車が入ったおかげで、はい、オーロラ号基本3台で回すんですよ、
はい、
で今まで予備車で使ってた337号っていうですね、
はい、
スーパーハイデッカー、あ、スーパーハイデッカーだ、スーパーハイデッカーの最後のオーロラ号の車が、
はい、
今根室号に充当されまして、
釧路と根室走ってる、
そうです、はい、今そっちの方に動きました。
これは豪華ですね、
豪華な3列シート、
3列ですからね、
そうですね、でスーパーハイデッカーなんで、それが今根室号に入りました。
ほ
う
ほ
うほう、であと釧路さんと、
はい、
アカンさんのスターライトの方は動きはないんですけども、
はいはい、
今コロナの影響で、夜行便が
まだ止まってます、
はい、それからあと、サンライズ旭川号ですね、
はい、
これも、夕方の便ですね、
はい、
午後の便ですね、はい、午後の便が、月曜日から土曜日までは運休という形になってまして、はい、まあ、朝だけという形に今ちょっとなってるんで、
あ、それだからなんですよ、なんか変な時間帯っていうか、あれ通常あれ、両方のバスだから、アカンバスさんと、
東北さん
で、ね、でこう往復します
よ、ね、行って帰ってくるパターンなんですよ、
う
ん、
だけど今ということは運用がちょっと変わってるっていう、
ね、そうですね、朝しかないんで行って終わりなんです、
行って終わりですね、う
ん、だから帰り、はい、次の日帰ってくる、
帰ってくる
パターンですね、
うん、
ちょっとしばらくまた続きそうな気配もするんですけどね。
いや、そうですね、今その貸し切りバスも含めてちょっとなかなかバスの業界の方はちょっと大変かもしれないですね。
やっと今8月の末ぐらいから、
はい、
修学旅行と、
はいはい、
宿泊研修ということで、はい、一気に始まりましたんで、
はい、
ちょっと貸し切りバス動いてる状況になってますけども、でもやっぱりなかなか厳しいんじゃないかなっていうところですよね、
はい、はい、それでは今日はですね、路線バスの一部と、それからと貸し切り、それから都市間バスの解消をしていただきました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして、ゲストにはバスから釧路の街を考える会の副代表森圭一郎さんにご出演していただいております。
はい、
FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でした、
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。